ちは。
こんにちは。
あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇スタジオから生放送でお届けします。筋肉と恋愛の話を熱く語る実践型恋愛バラエティ番組、恋のパンプアップ。2019年1月24日29回目の放送です。本日のパーソナリティはヒーローズワークアウト代表高田博之と
マジックラブ代表高田ウータです。
夫婦です。
今日は私たち夫婦2人での放送です。
はいね、はい、うん、YouTube ライブ配信、ツイキャスライブでも生配信していますので、動画でもぜひお楽しみください。番組を聞き逃した方のためにポッドキャスト放送や YouTube 動画配信も行っています。
YouTube で FM 那覇チャンネルを検索してチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ポッドキャストは FM 那覇ホームページにリンクがありますので、ポッドキャスト放送でも過去放送を聞いてみてくださいね。恋のパンプアップ、この番組は
限界からのトゥーモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたします。マジックラブ、
タイ
ム、こんにちは。
こんにちは。
筋肉は自信に変わる、ワークアウトパーソナルトレーナー、スーパーヒーローこと高田博之です。そして
出会いは運命に変わる、恋のパーソナルトレーナー高田ウータです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、
今日も2人ですね。
まったり先週に引き続き、うん、二人きりでの放送ですけれども ね、
一番リラックスできますね僕は
一番緊張しないってこと。
一番緊張しないですね。
ゲストもねいらっしゃらないのでね、
はい、
ということで、
さあ今週も爆発的に楽しい放送をお届けしたいと思います、
うん、はい、はい、ツイキャスとかもね待ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。メール紹介していいですか。
はい、はい、ありがとうございます。
あのね、
はい、
来てますよ。
お、
いつも
いつもの
いつもいつもの聞いてくださっている、
いつも納期を守ってくださる
萩町48さん、
はい、
今日早かった。 1時に来た
今日早かった萩町さん、今日は早かったんですね。
ありがとうございます。
いつも、はい、
ハゲマッチョ48より、はい、いつも楽しい放送ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそ。
博多ホルモン番長のオーナーから、はいはいはい、周年祭に来ていただいたと聞き、とても嬉しく思いました、
はい、ああ、はい、行きましたね。
汚れたバツつきとピーターパン独身女男性、
ああ、ああ、ああ、ああ、そういう意味か、う
ん、ハゲチャビンの集まるネバーランド楽しめたでしょうか
なるほどね。
ネバーランドだったんだ。
ネバーランドだったね。いや結構ね、楽しかったですね。
楽しかった、はい、忙しい中本当にありがとうございました、
ね、いいことです。ありがとうございました。
僕は11時過ぎに行ったので、はい、お二人と会うことはできなくて残念でした、
はい、
オーナーの二人の印象は、私たちのってことか、
はいはい、
めっちゃ背が高くてマッチョな旦那さんと、
はい、
ハーフっぽい美人な奥さんとのことでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかしなぜか、
はい、
美女がでかいゴリラを連れてきた、ゴリラが美女をさらってきたと言っているように聞こえました。かっこ笑い。
誰がゴリラやねん俺か
でもさ、店長さんがさ、あ、オーナーさんなんだね、はいはい、オーナーさんがさ、 あなた見てでかっ、
一応ね、
でかっ、なんか
一応言ってましたよね。
YouTube で見てるとわからないけど、うん、 本物でかってから、
うん、確かに YouTube で映ってるのね、からしか見てなくてって言ってましたからね、はい、あんなでかいんだなと思いました
ね。連発してたよね、はい、びっくりしましたね、
はい、ありがとうございます。
3週間ホルモン番長のネタ投稿ですが、はい、あの店には独身男性と筋肉の元になるタンパク質が多いので、僕の頭の中ではついつい恋パンとリンクさせてしまいます。
あ、なるほど、ありがとうございます。
今度機会があればホルモン番長でもご一緒したいです。
あ、もうぜひぜひね。
山田さん、時間見て一緒にホルモン番長行きましょう。
あ、もうぜひぜひ行ってください。
今日ね、ゆうやお休みなんですけどね、うん、多分また YouTube 聞いてくれてると思うのでね、ぜひ、まあ近いっていうことで、うん、ハゲマチさんが合わせに住んでいるとは知らず
ね、びっくりしましたね。
まあ私たちも茶壇なので、うん、近いといえば近いよね、うん、なのでね、ぜひ今度一緒に行きましょう。
ぜひぜひ。
あとねハゲマチさんから、はい、今聞いててくれてるみたいで、
お、
落ち着いた感じのオープニングですね。
あ、なるほど。
なんかまったりしてるんだろうね。
まったりしてるのかな。
でもあなたも今日なんかあれ落ち着いてる。
マジ？
なんか噛んでなかったさ。
一番リラックスできるぞ。
リラックスしてたね。
そうそうそう。いや、いつもねほら、うん、自分がこうラジオ出て、うん、でこう番組終わった後に YouTube 配信されて、
はい、
YouTube 見た時に、うん、あ、こいつなんか、あの、わさわさわさして早く喋ってんなとかって自分で思うわけ。
あ、自分で自分に、
自分で自分に、
自分の放送を見たときに、
そうそうそう、だから自分で自分に、うん、あの、もっとゆっくり喋れよって自分に言い聞かせてるという。
おー、じゃあいいですね。で、今日は成功ですね、
はい、今日はそれを、はい、やってみました。
あとね、
はい、
あのね、はい、先週メール初めて来た、
はい、
なんだっけ、外資系筋肉機関さん、
筋肉機関さん、筋肉機関さんね、
ラジオ聞いてくれたみたいで、
はいはいはい、
まあ、毎週ひそかに YouTube で見てたらしいんだけど、
おお、ありがとうございます。
いじってくれて感謝です。今度からはちゃんといいね押しますって。
一応押してましたよ。
優しい。
上がってきよった。
かけながら、なんか Facebook もかけながら応援してるって言ってたんで、
お、
あれ、いいね押してないんじゃないと思ってね、うん、先週ね、いいね押してよって言ったら押してくれてるみたいですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、
はい、
うん、
まあ、あといいね100回ぐらい押してくださいね。
いいね100回押したらいいねじゃなくならない。
そう、 どっちみち
奇数がいいんじゃない。
どっちみち1回だけ。まあいいや。
ということで、
はい、
ね、メール、
はい、
今週もハゲマッチョさん、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
あと、はい、1つ、はい、先週の筋肉のコーナーで、
はい、
すごくためになったっていうお返事いただいてるんですけど、はい、それは筋肉のコーナーで紹介します。あ、
それは筋肉のコーナーで紹介しましょう。はい、
わかりました、はい、じゃあそのメールは後ほど紹介したいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、それでは、はい、ここで恋パンの紹介をいたします。
はい、よろしくお願いします。
独身男女限定縁結びイベントマジックラブ沖縄100対100を開催して今年で10年になります。参加した独身男性、あ、独身男女は5700人を超え、ご結婚されたカップル60組以上、赤ちゃんも20人以上誕生しています。縁結びイベントや恋愛相談で沖縄の独身男女1万人以上と関わってきた経験を生かし、モテる男性、モテる女性を経験し、研究、経験
経験って
モテる女性を経験した結果ってお前何威張ってるわって感じ
し。面白い面白い面白い。
研究してきた結果、100% モテる原則を見つけました。女性性を引き出せる男性は 100% モテる、男性性を引き出せる女性は 100% モテる。このラジオ番組を聞いているだけで、あなたの男性性、あなたの女性性も爆発的にパンプアップさせる実践型恋愛バラエティ番組です。
なるほど。
あなたのエコーのタイミングで私は笑いをこらえているんですけど、これでエコーのタイミングは合っているんでしょうか。
いや、もうこの前聞いたらこう、あの、途中からだったので、今日は最初から、あの、一番強調したいところは最初からということで 100% をちょっと強調したいということで、
アキエ2分の1さん、ツイキャス来てます。
はい、はい、ありがとうございます。
笑ってきてる。これあれかな。モテる経験、モテる女性を経験してきた結果って言い間違えたからかな。
面白いよ。モテる女性を経験していく。素晴らしい。
自信満々のラジオ番組ですね。
はい。では、この実践型というのは、うん、ラジオ、このラジオで聞いた内容を実践できれば、マジックラブがあるということ。
はい、
次回、マジックラブは、今年2019年4月28日、日曜日、沖縄市コザミュージックタウン3階音市場コンサートホールにて開催いたします。
はい、
参加費は男性3500円、女性2000円です。 ファイナルですので迷ってる方はぜひ参加することを爆発的にお勧めいたします。
はい、はい、チケットの販売は2月14日、はい、バレンタインデーから開始します。
いいですね、2月14日。
ローソン、ロッピー、はい、ファミリーマート、はい、E プラスチケット、はい、音市場で販売しますので、はい、利用しやすい場所でのご購入よろしくお願いします。もう、はい、あなたの家の近くのコンビニで買えます。
コンビニで買えますので、
バレンタインデーの日からね、
はい、いいですね、バレンタインデー、
はい、覚えやすいでしょ。
覚えやすいですね、バレンタインデープレゼントということですか。
だから早速、はい、あのゆうや、
はい、
あの準レギュラーのゆうやのお友達からも、はい、チケットいつから発売ですかって女性から
もう問い合わせも来てる
ということで、問い合わせ来てて、はい、あのそれがゆうやから私に、はい、いつチケット販売開始ですかっていう問い合わせ もう最近来てるの で、
早いです、ね、
バレンタインデーの日からスタートしますのでね、はい、皆さん前回は私また前回の資料を見直してたんですけど、うん、100女性が141、
うん、
で男性が147 6
じゃなかった7か
みたいな感じで、うん、もう140対140っていう感じになってましたので、うんうん、当日券も多くてね、
はいはいはい、
なので
確かに、ね、
100対100は確実に集まります。でも会場が音市場ってコンサートするときって立食スタンディングで1000名入る、うんうん、あのフロア、うん、ホールなわけ、うんだけどやっぱテーブルとか、うん、あと皆さんがおしゃべりできるような、うんまあ、立食形式なんですけど、うん、テーブルとか食事とかドリンクコーナーとかもあるので、うん、まあ200対200が限界だと思うんだけどそれも多いよね。
でも700名は入るってことだよね。300名来ても300名来ても
え
150対150体でも
そう本来なら1000名入るから
300名だけどぎゅうぎゅうで700名入るあと700名入るってことだから、うん、
何言ってるのあなたは。500対500に増やすつもり喋れないでしょ。
喋れないしね、
あの
身動きも取れないので
会場的に200までは入るけれども、うん、やっぱり皆さんとちょっとやっぱりコミュニケーション取りやすいのは、まあ今までの経験150対150が
限界だと
限界にした方がいいかなと。
去年の140対140ぐらいを見ても、うん、結構あ多い多くて多やっぱりこのなんだろう 歩くこうスペースだったりとかっていうのもだんだん狭くなってくるなっていうのを感じたん
だね。そうだね、はい、それもちょっとロビー、はい、あのフロアの外にね、うん、ロビーがあって席も用意してるわけ、うんはいはい、ロビーはちょっと休憩所みたいに座れるような感じで、うんうん
はい、
ロビーに誰も出なくて
でなあのそう少なかったですよね。
ロビーにも出れば、うん、多分200対200とかでもいけるんだけど、うんうん、みんな会場内から出ないっていう、
はいはいはい、
パンパンでやってたので、うんまあ、今回も150対150で締め切る予定をしておりますが、う
んはい、
チケットは、ね、できるだけ早めにご購入よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい
はい、
ということで、
はい、
早速最初のコーナーいいでしょうか。
はい、さあ行きましょう、
はい、まず最初のコーナー、はい、出会いは運命に変わる恋愛相談コーナー。このコーナーでは恋のパーソナルトレーナー私ウーターが番組に届いた恋愛相談にアドバイスさせていただきます。あなたの行動は目の前にいる相手の男性性や女性性を引き出してる？出会いの場ではその視点がとても大事です。それを踏まえながら聞いてみてくださいね。この番組内でも恋愛相談メール受け付けております。アドレスは780@fmnaha.jp 懸命に恋パン宛てと明記の上お気軽に素朴な疑問質問をメールで送ってくださいね。恋パンネームもお忘れなく。今日はマジックラブに実際参加した方からの感想をこれまでいただいた中からいくつか紹介したいと思います。
お、ありがとうございます。
今日はね相談メールがなかったので、
はいはいはい、
今までマジックラブに参加した感想聞きたいっていう人も今多いのでね、
はい、
それをやろうと思います。
あ、いいですね、ありがとうございます。
そう、100対100とは言ってますが、はい、前回の参加者、
はい、
あ、男性が141人だ。
あ、女性が多かったか。
そう、女性が多かったんだね、
はい、
女性が147人の独身男女が大集合しました、
うん、おうほうほう。
多分これまでで一番多かったですね、この
去年過去最高でしたね。
最高でしたね、はい、で、まあ、200対200でも会場は対応できるのですが、うん、今の時点では150対150を上限と考えています、
はい、
でそこで今まで届いた、まあ、今年で10年目ですので、うん、まあ、3年前に届いたメール、2年前に届いたメールもあるんですけれども、はい、感想をいくつかピックアップして紹介したいと思います。
はい、ありがとうございます。
まずは20代後半の女性、
はい、
初めての参加でしたがとても楽しめました。
お、ありがとうございます。
緊張しましたがイベントが開始して30分くらいしたら緊張も解け、うん、いろんな方と話すことができました、
うん、
連絡先交換が自由なのもとてもいいですし、自分が教えたくないときは紙に書いてもらえたのでとても助かりました。
なるほど、相手からってことね。
素晴らしいカードを作ってるんですよ、うんうん、
はい、
ラブ注入カード。
もう時代がバレますよねこれ。
もう2010年にスタートした時はもうラブ注入って結構流行ってたの。
流行ってましたね。
それを今までずっと使わせていただいてるんですけど、
はい、
もうあの時流行った言葉でね、
はい、
ラブ注入カードっていう風にして連絡先を書いて渡せるっていう、うん、もちろん LINE 交換しても OK なんですよ、うんうん、会場内で、
はい、
でもいいよフルフルしよう OK っていう人もいれば、うんうん、いやちょっと連絡先は
そうだ、ね、
すいませんっていう女性もいるので、
いますから、ね、はい、
ま、でも LINE ができてからは結構みんな気軽だよ ね、
気軽に
ね、電話番号でもないし、うん、メールアドレスでもないから、うん、気軽にもちろんなってるんですけど、うん、あのちょっとあの教えるのはちょっとっていう女性もいるし、うんうんうん、いるので男性側が書いて渡せるっていう、うんもの、
うん、
で女性が家に帰ってから返事するしないはお任せっていう風にもしてあります、うん、でまた喋りたいけど、うん、連絡先聞きたいのにもう男性にたくさん囲まれてこの女の子と話す暇がなかったっていう時にも、うん、もう絶対連絡先は絶対渡したい、喋る時間はなかったけどっていう時にもこのカードを渡すっていうこともできるので、
うん、
男性はもう嬉しいよね、うん、渡せたっていうだけでも嬉しいよね、うんうん、であと連絡来るかなっていうドキドキで、ね、イベントが終わった後も ね、 楽しめますので、うん、女性も嬉しい男性も嬉しいという、うん、ラブ注入カードも今回も用意してますのでね、うん、ぜひご活用ください、
はい、
お、ツイキャスライチさん、はい、さいマジックラブに参加したいって、ライチさん
ぜひ
4月の28日までに彼女ができなかった場合は、うん、フリーの場合はぜひね来てくださいね、
はい、遊びに来てください、
はい、
はい、
続いて20代後半の女性、
はい、
私の職場の先輩がマジックラブで結婚をして、
お、
行ってみたらと勧められ参加しました。
お、すごい、ありがとうございます。
こういう出会いのイベントは初めて参加したのですが、うん、思った以上に楽しかったです。
お、
2人の男性と連絡先を交換しました。職場以外でも職場でも出会いがないのでとてもありがたいイベントです。
なるほど、やっぱ出会いないんですね。
ないよね、なかなか、
なかなか、
まあ、仕事モードの時に恋愛してる感じ出すのもね、職場ではちょっと迷惑かなってもなるしね、
う
ん、
まあそうですね。
今回の出会いがうまくいくか分かりませんが、まずは食事に行ってみたいと思います。
ぜひぜひ行って、うん、ね、このなんだろう、お互いのこの話、コミュニケーションで盛り上がってほしいなと思いますね。
でもなんか本当に出会いがなかった人が、はい、マジックラブに頑張って参加して、
うん、
誰かと食事に行くことになったっていうきっかけだけでもすごいことじゃない、
うん、確かに、
あの出会いたいって思ってる男女、お互いがあの出会いたいと思ってる男女が来るので、うん、わざわざチケット買って、うん、でしかも会う人は来ないさ、うん、100対100多い、やだみたいな人は来ないから、うんうん、100対100楽しそうって来る人って、うん、もう基本パリピだよね、
うん、パルピだね、
もっと少ないのないですか、うん、っていう人はちょっとおとなしめだけど、うん、あ、行く行く行くっていう人って、うん、もう本当になんか楽しいこと大好きみたいな人も集まる、うん、まあ、もちろん友達にちょっと無理やり、
うん、
反強制的に連れられてきた人もいるけど、意外と本当楽しんでるよね、
うん、そうだね。
なのでね、どこにきっかけがあるか分からないので、ね、
そうそう、もう始まった途端、最初のこの始まるまではすごい緊張感っていうのはこっちにまで伝わってくるけど、
最初シーンとしてね、
最初シーンとしてちょっと受け狙おうと思って話してもする、あらみたいな、お滑ってるのは何回かあったから、
みんな笑う、笑いたい
でいいのか、
あ、笑いたいのか、本当面白くないかもしれないけどでもなんか雰囲気とっても見てるよね、
見てる感じ
だね。誰かが笑い始めると笑うんだけど、うん、もう最初のさ、うん、じゃあ乾杯から始めましょう、乾杯って言った瞬間からも
そうそう、
すっごい盛り上がりだよね。
そう、すごい、おー楽しそうだなっていう、
やっぱり司会が乾杯って言うことによって喋、うん、るきっかけができるさ、
あ、なるほどね、はいはい、あのスタートか、
会場はあれなんですよ、6時半にオープンしてて、うんうん、 100対100もいるので、うん、わざと1時間、うん、7時半から合コンはスタートなんですけど、うん、6時半から会場を開けて先にお食事とドリンクもどうぞっていう状態を作ってて、うん、でその時も先に話してていいんだけど、うん、あれ今って話しかけていいのかな、まだなんか会は始まってないけどいいのかなみたいな雰囲気はあるさ、だから乾杯って言った瞬間、あ、もう喋っていいんだみたいな感じだろうね、本当、はいはい、早く来た時点で、うん、喋っていいし、うん、まあ、喋ってる人もいるよね、すで、うん、に、
うん、いますいます。
だからね、慣れてる人は、うん、もう早く来て、うん、もう腹ごしらえしてます。
あ、確かに、うん、もう最初で食べて、
そう、食べといて、でスタートしたらもうおしゃべりに集中するっていう感じでやってる人もいます、うんうん、はい、はい、じゃ続いての感想ですが、
はい、
続いては30代の前半の女性です。
はい、
マジックラブで知り合った男性と何回かデートして、はい、私の方はとても好きだったのですが、はい、空回りしてしまい、男性の方から連絡が来なくなってしまいました。
あ、そうなんだ、
うん、とてもショックでしたが、
まあ、それはねショックですよね。
ウータさんのブログを見ていて思い当たる節があり
そうなんだ、
ぐさぐさと来ることもありますが、
はいはいはい、
もっとコミュニケーションを勉強して私も素敵な出会いをゲットしたいです、ということで、いや結構
コミュニケーションか、はあはあはあ、
うん、でもね私、
うん、連絡が来なくなるか、向こうから、
はあ、私も結構ね20代の時に恋愛ですごい苦しんで、うん、でやっぱり思い込みも強かったから、うん、20代の時って、うん、で女の人って女子会とかで、うん、例えば女性同士でさ、こんな彼氏いいよねとか、結婚したらこうだよねとかっていう話でどんどん情報も増えていくさ、私はこんな人がいい、
うん、
あ、それもいいかもとか、だからどんどん理想が高くなっていって、じゃあいざ男性と付き合います20代、うん、したらあれ、なんか女心って全然わからないっていうのも知らないから、なんか女心わかると思ってたわけ、男性が、
男性がね、はいはい、
だからあれ、え、なんでこんな時こんなしてくれないんだろうみたいなことが20代いっぱいあって、
わお、
でも私もこれちょっとまずいぞと思って、自分の何がいけないんだろうってすっごい勉強して、いろんな本も読んだし、あとはもういろんな人に、まあ、30代でもそれ悩んでて、彼氏が全然できなかったから、うん、30代でこのマジックラブって、30歳の時にマジックラブっていう企画をして、で今度は企画側に回った時に、いっぱい男の人の話聞いて、男心ってこうなのみたいな、
はいはいはいはい、
ですっごい勉強して、私の中ではこれ10代で知りたかったんですけどっていう話がいっぱいあって、
そうやな、
18とかで知ってたら20代あんな辛い恋愛の経験しなくて済んだのにとかもあったので、それをブログに書くようにしてるから、一応ぐさぐさ来ることとか、え、これってダメなのとか、あ、こういうことだったのかとか、過去の恋愛これ知ってれば失敗しなかったりとかも、なんか同じような女性たちに向けてちょっとブログで書いてるので、
すごいな、
もうぜひね、これぐさってくるってことは図星っていうことだからさ、でも女の人って結構ぐさって来ないとパターン変えないから。
あ、そうなの。
うん、もうショックちょっとぐらい、別に結構、あ、そうなんだってこう聞き流す感じで、でも私はこうだからみたいな感じだけど、本当に落ち込んだ時に初めて、うん、自分ちょっと変わらないとまずいかもっていう時に変わるきっかけになるので、
うん、あ、そうなんだね、
結構ねぐさってこないと、本当にこう矢が刺さらないと、もう分かりました、参りましたぐらいじゃないと変わらない人も多い、
結構メンタル強いんだね。
強いよ女性は。しかももうこの、いや自分で抜いて、よじゃやるよみたいな感じで抜けるから大丈夫だとは思う。
なるほどね。
うん、なるほ
どね。いやね、異性なので、例えば男性に女心を理解してよとか、無理ですからね、まず。
あ、今ね、明恵2分の1さんがツイキャスで、はい、うわー知りたい、読みに行きますって。あのね、マジックラブってカタカナで、マジックラブカタカナで6文字で打つと TW ログが出てくるので、結構ね過去の記事とかもぜひ見てほしいな、私10代で知りたかったな。
いや、これ
本当に今あの、高校生とかにちょっと授業で教えたいぐらい。
あ、それはあるね。
あのね、なんでかっていうと、男心が分かれば女子と男子のクラスでの喧嘩ちょっと減るわけ。
あ、まあ確かに。
だから、うん、どうせ男子掃除しないさみたいな喧嘩より、うんうん、男性に頼るとか、うん、こうしたら男性は動くとかって分かれば、うんうんうん、クラスの女子が全員男子をなんか手のひらで転がしてるっていうか、
あ、なるほどね、
何か頼るで、それが変な意味じゃなくて、うん、いいコミュニケーション、うんうんうん、あ、男の人と女の人って言い方でこんなに違うんだみたいなものが、うん、もし10代で分かれば、うんうんうん、あれだよ、例えばこう言えば男は落ちるとかそういう意味じゃなくて、うん、コミュニケーション、うん、円滑な、うん、っていう意味で言うと、
そうだね、
こういうの知ってたら、うん、どんなに楽だったんだろうって思うね、うん、職場でも。
そう 今言ってたみたいに、こういうふうに話するコミュニケーションテクニックがあれば落ちるとかじゃなくて、普通のこのコミュニケーションでも、
そう
そうそう、恋心つく人はつくから、
うん、もう本当に男性、例えば兄弟、うん、男兄弟もそうだし、うん、お父さんともそうだし、職場での男性でもそうだし、うん、女性とやっぱり違うニュアンスで話さないと伝わらないとかもあったので、うん、まあ、簡単に言うと男性にはシンプルにストレートに具体的に伝えればいいんだけど、うん、女性がちょっと複雑っていうのを女性自身が分かってなきゃ、うん、複雑に言ってないって思ってる、
複雑に言ってない、はあはあはあ、
うん、だからシンプルに言ってじゃあどういうことっていうものからちょっと意識して、うんうんうん、そのまんま伝えれば男性に伝わるのに、うん、ちょっと遠回しとか、うん、気使ってとか、うん、女子同士のコミュニケーションやっちゃうと、
あ、
何が言いたいの、
まあまあ、そうそうそう、まあ、気使う言い方はしない方が逆にストレスにもならないし、ストレスに伝わるし、うん、また言い方を言うのであれば、なんかこう上から目線のような、
そうだよね、
ああ言うと、まあ、これ両方だと思うけど、それは下げるような感じのコミュニケーションがいいんじゃないですかね。
だからこれを私はね、30歳になって徹底的に勉強したっていうか、なんていうのかな、いや、なんで女心分からん男が悪いさっていう風には思わず、ちょっと男心勉強した方が私が楽になるんじゃないかと思って、
それはあるね。
24歳ぐらいの時に私はやばいぞ、これは結婚できないって気づいて冷め切ってたから、もうどうせ男なんてって思ってる時代、もう24でね、タイタニック見ても泣かない、鼻で笑う、もう本当に冷たい。
タイタニックのこの定番のこのシーンは、
違う、もうだから映画でしょ、なんでこんなみんな泣いてるのみたいな、もう本当に今思えばもう冷め切って、もう最悪、私自身だけど、今の方がすごい感動するし、なんか心がすごい、なんていうの、あ、みんながみんな信じられない男性じゃないんだっていう、
あ、なるほど、
当たり前なことだけど、昔は男はみんな浮気するみたいな言ってたし、思ってた、
はいはいはい、なるほど、
ね、だけど30歳からもうすごい勉強して、うん、めちゃくちゃかっこいい男の人多いさってい う、 もう目から鱗、うん、だから30代からかな、すごい変わった、
うん、すごい、うん、
ライチさんツイキャス来てます、はい、マジックラブまで自分磨きとか好きでアップしとこうやつさ、楽しむ、
ぜひぜひ、
スクワットするってスクワットあれじゃん、スクワットしながら聞いてるのかな、今、
いいね、いいね、
アキエ2分の1さんツイキャスです、はい、傷ついた結果感情を捨てることしますよね、そう、もう女子トークしたいね、
どういう意味、傷ついた結果、
もう傷つくぐらいだったら恋なんてしない、好きになんてならないみたいな、で、あとは付き合っても、あ、この人に振られそうだなと思ったら振られる前に振るみたいなな
んだそれなんか全然この分かるようじゃ、傷つく前にっていうのは分かるけど、うん、いや、それだけを自分を守るために、傷つかないために違うことが働いて、うん、振るっていうのは、まあ、それはどうかなとは思いますけど、ね、
だからもう最悪な人だったんですよ、だからなんていうのかな、うん、自分が傷つきたくないがために、うんうん、最初から信用しない子みたいな、
あーはー、なるほどね、
信じたら傷つくから、あ、どうせ男の人ってみんなこうなんでしょって思っといて、うん、実際付き合って浮気されました、あ、やっぱりねで済むさ、
うん、
傷つかないで済むから、うん、だからもう 100% 信用しようっていうのがないわけ、
なるほど、
でも、ほうほう、自分が不安だからこそそういうまた人を引き寄せてるっていうのをわからない、
うんうん、
自分からそういう人に言ってるっていうのわからない、だからにちょっと男性不信の女性に近づく男性で、素敵な男性ってあんまいなくない、あ、この女性人間不信だなと思ったら、素敵な男性はその女性選ばないさ、でこの女性も傷つきたくないから第一希望に行かないわけ、第五希望に行くわけ 第一希望に振られたら、そもそも自分が第一希望に選ばれるって思ってないし、うんうんうん、自信がないから、うんうんうん、ないし、第5希望ぐらいと付き合ってれば、うん、どうにかき、あの振られても、うん、あ、振られたら傷つくけど、うん、第5希望だから、うんうんうん、でもあっちが行ってきたから、まあ、付き合ってあげようみたいな、だからちょっと上から目線だよね、
あ
ぐらいの恋愛しかしてない感じがあるかも、この男性不信の女性って。
ああ
難しいでしょ。
で、まあ、それ言ったら、うん、もう話が長く、話が長くなるから、あれだけど、多分それは、あの、女性もそういう、こう、感情だったりとか気持ちはあるとは思うけど、うん、男性にも中らしらあらずなんですよね。
ああ。
それはあります、男性だって。
だから、女性不信の男性と男性不信の女性が、ちょっと探り探り付き合っちゃってんのかな、うん、同じ感じ。
なんか、なんて言ったらいいかな。なんちゅうかな。まあ難しいけどさ、こう、まあ一概に言えないけど、もう綺麗事かもしれない、はい、今言うのは。綺麗事かもしれないけど、はい、まああえて言うのであれば、うん。うん、傷つくのはわかる、
はい。
男性も女性も一緒。
そうだね。うん。そうだね。
傷つくのは仕方ない。傷つかなくて人生生きていけることはないじゃないですか。だけど、傷つくってことを捉えるんじゃなくて、あ、こういう、なんだろうな、このいう意味でいろんな勉強になって、なったな。じゃあ次って、自分にプラスしていって、次って、スキル上げていった方が、まだその方がこう、確実に自分が一番と思ってる人と出会った時に、
そうなんです
。すごい幸せが生まれるんじゃないかなっていうのはあるんですよね。
そもそも
確かにわかる、うん。傷つくのは怖い。誰だって一緒だと思います。僕も怖いです。
そもそもの悲劇は、第一希望の女性を、あ、うん、第一希望の男性じゃない人に女性が、
う
ん、行ってしまってる場合は、結果うまくいっても第一希望じゃないから、どっかで付き合ってあげてるみたいな見下し入る。
そうそれだと伝わるし、だからなんだろう、こう第一、自分がこうなんだろうな、付き合いたい、結婚したいっていう第一希望の人を、まあ自分の理想としてる人にこうちゃんとこう目指していく、
そう
だとして、その方がすっきりすると思うし、そこから新たにコミュニケーションも生まれると思う。傷つかないコミュニケーションってあると思います。多分そう、わからないけど、うん、傷つくことを恐れてこう避けているとなると、いつまでたっても前に行けない気がするので、一歩前に行ったりとかこう変えるのであれば、どうやったら傷つかなくて、こう少しでも傷がこう深くなく、傷つくことがこうあまり少ないダメージでこう過ごせるっていうのも、あの、僕はその方が前に上がるんじゃないかなと思います、うん、
今ね、ツイキャスで秋江二分の一さんが、はい、傷ついた結果、感情を捨てることしますよねって来てて、で、分かります、過剰な防衛本能が生まれるんです、うわ、
それは
今その状態すぎてって、
いや、それはそうでしょうね、あの、
私がね、私が24にそういうことに気づいて、それでも彼氏が5年何年できなくて、であまりにも彼氏ができなさすぎて、大泊まりビーチに行って姓名判断やって、点々5000円で売ってもらって、で、まあ、画数もあると思う、私大泊まりビーチは絶対行った方がいいと思う、今全国の独身の女性が沖縄にわざわざ来て行ってるような場所なのでね、
確かに、あの、画数も大事だと思います。
で、大泊まりビーチ行きました、そっから、あのね、出会う人が変わってきて、で、あと、それでも彼氏できなくて、30歳の時に自分が彼氏欲しくてマジッククラブを開いたわけ、こんなのあったらいいのにっていう、
なるほど、
カップルのイベントばっかり多いから嫌だと、独身だけを集めて、既婚者とか恋人いる人がいいなっていうイベントがなかったから今まで、
はいはいはい、
クリスマスでもバレンタインデーでもカップルが楽しむイベント多いさ、でも独身が楽しむイベントを作りたいっていうことでマジックラブを30歳の時に企画して、まあ、企画した結果、自分で企画して司会してるから私はお客さんと喋る暇がないと。
なるほど。
でもそれでも周りからの反響が良かったので、今10年続いてるんですけど、
すごいな10年、
でもその中ですっごい勉強した、だから、なんていうの、あ、信用できる男性もいるんだっていう、
いや、います、いやいやいや、あの信用できますよみんな、
いや、もう本当に、例えばね、私母子家庭で、お母さんとお父さんがね、高校生、中3の時に、高校1年の時に離婚して、高2の時から母子家庭、でも、もうだから母親がさ、男性を頼ってる姿見たことないし、もうお父さんの愚痴しか聞いてないから、 あ、男の人ってこうなんだとか。
なるほど。
私もなんか、うん、もうサザエさんみたいな家族とかいいなっては思いつつ、うん、でもああいうのは漫画の世界なんだろうなとか、うん、だからタイタニック見ても泣かないし、うん、まあ、ああいうのは映画だからでしょみたいな、うん、実際はそうじゃないよみたいなすさんだ
ロマンさ
もうやばかった本当に20代やばかったから私
まあまあ、ちょっとあの耳が痛いかもしれないですけど、うん、なんだろうな、まあ、うまくいかなかった、別れた離婚したの全然いいと思います。その人たちの、ね、あの原因だっていろいろあるので、うん、ただそれに対してこう自分の都合のいいようなことだけは言わない方が、ね、いいかなっていうのはありますね、う
ん、何が
要は自分の都合のいいようなことだけを言って、うん、自分が都合が良くないことは言わない隠しててっていうようなことを、うん、愚痴という感じで言わない方がいいかなって僕は思います。
子供にってこと？
そう、子供にして、うん、そうもしかしたら自分にも不利、
ね、
うん、そう自分にも不利な部分だったりとか自分にもちょっとあこれは違ったかなっていうのもあると思うので それは言わないっていう。
大人になって分かったのは、うん、私のお母さんヒステリックだったからもうヒステリックババって呼んでたんだけども朝から晩までご飯食べなさい起きなさいから怒ってて、はいはい、お休み寝なさいまでだからおはようからお休みまで切れてるお母さんだったからだからそれを大人になってみたときに あ、こりゃ男の人はちょっと帰ってきたくないかなっていうのは分かった。でも沖縄って本当に母子家庭が多い、うんうんうん、離婚率も全国ナンバーワンなので、
でね、
母子家庭も全国ナンバーワン、
う
んうんうん、だからそういう風に育った女性が多いので、うん、だからこそマジックラブ沖縄でやりたいっていうことで、うんうんうん、今年で10年目なんですけれど、うんうん、
はい、
本当に素敵な男性はいる。
いますいます、もちろん男性素敵ですよ。
この当たり前のことが私分からなかったから
いやいやいや、
どうせ男の人みんな浮気するんでしょって私言ってたもん。失礼だよね本当に。男の人ってどうせ浮気するんですよねって男の人に聞いてんだよ。失礼だよね
いや俺もそう思われてるみたいな。
でも一回何人かにキレられてしない人もいますよってキレられたことがあって、うん、あそうなんだ、
まあまあ、その男性からしたら確かに自分はやらないのになんでそういう風に言ってくるって言っていやしない人もいますよってムッとしたかもしれませんね。
ムッとされるわ。
ただでも、ただでももうちょっと突っ込むとなぜそういう風に歌子さんが言ってきたかなっていうのを聞いてえそれでなんでっていう風に僕だったら聞き返した時にはもっと会話とあとその人がなんでそう思ったかって気持ちが聞けたかなっていうのはありますね。はい、
AKB ファンさんからツイキャス来てます、はい、ヒーローさん、ウタさん、こんにちは。
おー、こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです。ありがとうございます、はい、
見つけてもらいましたね、ありがとうございます。
あのね、だからもうそういう20代でした。で、うん、30代の時に私はもう、うん、離婚したのは親であって、うん、私じゃない、
うん、そうそうそう。
だから18ぐらいから24ぐらいまでが、うん、もう男性不信、
うん、あ、まあ、
でちょっと気持ち悪い、ね、ちょっと気持ち悪いぐらい、
う
ん、もう男の人嫌だみたいなところもあって、
うんうん、
でもこれって自分がした経験じゃないなって24歳ぐらいに思って、うん、そっから、
うん、
あ、もう一回ちょっと自分の思考回路を親から植え付けられたものを、
うん、
そうじゃない自分のまっさらな目で見てみようみたいなところから始まって、うん、いろんな本読んだり、うん、いろんな人の話聞いたり、うん、だからあなたの周りの素敵な結婚、
うん、
仲いいカップルとか結婚夫婦を、
うん、
まず5組ぐらい探せって言われて、いや、いないですって言ったわけ。
なるほど。
いや、いないですって言って、いや、いないですじゃなくていないんじゃなくて今からでもいいから探してみて、いや、いないです
探してなくていいんだよ。
すごかったよって言ったわけ。私、いや、いないですそんな人みたいな。
もう白黒だね
でもだってあの人も喧嘩してるし、あの人も喧嘩してるし、
あ、なるほど、
みたいな、うん、私の周りにいる職場の夫婦カップルも喧嘩してるしみたいな、うん、でも喧嘩してるから仲悪いではないさ、
うん、
でも話聞いてたら愛情深い夫婦関係がいて、うん、で人前では照れて、うん、ただ言わないだけっても言ってた。
なるほど。
独身の人に夫婦仲いいよって見せるの気がちょっと気も悪いなって思って、悪いなっていう気もあってあんまりのろけになるから言えないっていう夫婦もいて、うん、あ、隠してんだっていうのも分かって、意外と
ほうほうほう、
なんかかわいそうだから、うん、あまりにも私の独身の私がかわいそうだから、うん、夫婦生活のいいところっていうのを話すとちょっとかわいそうかなって言えないっていう人もいた、う
ん、マジか。なんでガンガン言ってこうね、うん、結婚生活いいもんだなっていうのをね、うん、こうもっともっと広げていけばいいと思いますけどね、はい、
ということで、はい、まあ、それも踏まえてちょっとね、うん、マジックラブの私が過去から遡ってちょっと見てほしいんですけど、うん、もういろんな うん、私も一度離婚を経験して、うん、再婚同士の2人なんですけど、うんはい、やっぱりそれでもやっぱいろいろまだ解消できずに、うん、1回目の結婚はちょっと私はもう失敗してしまった。
うーん、いや失敗じゃないですよ、まあね、よかったんですよ、
いい経験、
ね、うん、いい経験、
それがあっていろいろ勉強になって今があるんですけど、
絶対なんだろう、綺麗事かもしれないですけど、こう今までこう自分が人生歩んできた中で学生時代だったりとか、この20歳になって20代、うん、30代、40代、また結婚して、縁がなくて別れてしまったっていう方々いると思うんですけど、全部が全部なんだろう、失敗とか間違ってたってことでは僕はなくて、うん、ないと思って、逆にいい経験させてもらったっていうことで、すごい経験値が上がって、
本当にでも本当に、うんうん、大変だったわけ、うん、離婚するときって大変さ、
そう大変でしたね、あれ
もう離婚とだけに印鑑を押すときの震え、
うん、とあとあれのあんなにパワー使うんだって、
いやもう、うん、とってもあの時もきつくて、うん、でもそれを経験してるからこそ、うん、今、
うん、
ね、なんかパワーアップするよね、うん、なんていうのかな、
パワーアップします、パワーアップします、します、
ドラゴンボールで言うとなんていうのあれ、なんか変わるじゃん、
なんだろう、
スーパーサイヤ人変わるみたいな
変身ね
なんか経験実現で、
要はもう一番分かりやすいのあるじゃない、ドラクエぐらいじゃない、レベルが上がっていくっていう、
あでもそんな感じするよ、ね、
いや本当に人生って、うん、99% の経験値だと思いますよ、
あなたの好きな言葉
大好きです、
経験値があると
で 99% はもう経験値なんですよ、ね、
そうだから傷つくのを恐れて次の恋愛行けなかったら経験値も詰めないし、
そう
だからね、いつか絶対出会えるんだよね、ああの例えば、うん、女の人でこういう人もいるわけ、例えば、まあ、私みたいに母子家庭で育ったことを男性に言うと重たいって言われるとか、過去のことを話すと重たい、だから私は重たい女だから、うん、あんま彼氏ができないって言ってるけど、うん、でもヒーローみたいに、うん、あなたみたいに、え何があったの聞かせてとか、うん、結構聞いてくれる人もいるさ、重たい話に耐えられる人、
うん、いや多分重たいっていうのは俺からしたら、僕からしたらですよ、うん、重たくはないんですよ、
うんうん、
男性みんな重たいって言わないけど、多分話し方じゃない、ネガティブのこのワードだったり話し方が多かったんじゃないかな、どうせ自分は、どうせ自分は、
それでもヒーローは結構何でも言ってって言って向き合ってくれるっていうか、
僕はネガティブな発想をしたとしても、僕はその中からなんかこうプラスになることないかなしか見てないんで、
だからそういう男性絶対いるので、うん、でそういう男性がアドバイスしてくれてるのに、うん、でもっては言わないってことね、
あそうですそうです、ね、でもとか
だから重たいって思ってても、うん、それをもうなんか引っ張り上げてくれるような男性っているので、うん、そういう人に素直にいろいろ話して、うん、でちゃんとアドバイスされたら受け入れてやってみる、
うんうん、そう、それがいいと思います、
ね、っていうと、もうこの相手の男性すごいかっこいいなって思います、そ
うそう、だから人生って本当にこう歩んでいく中で経験値の積み重ねだと思ってるので、
ね、
99% の積み重ね、あ経験値と 1% の挑戦だと僕思ってるんですよね、傷つかない挑戦、挑戦していって挑戦していって経験積んでいく、名言でした、
ぜひねお女性の皆さん、男性は合コン、はい、イエーイ、女子がいるイエーイだけど、
そうそうそう、
女性の皆さんは結構マジックラバー真面目な女性多いので、うん、私のブログを読んだからこそ逆に行きたい、
あ、はいはいはい、
ウタさんもこんな経験してたんだみたいな感じで行きたいっていう人もいるので、はい、ぜひマジックラブのブログも見て、
はい、
来るか来ないか決めてみてください ね、
う
ん、
そうですね、
ということで、はい、女性の、すいません、女性の感想のみだったんですけれども、はい、来週は参加者男性の意見もちょっとね、伝えたいと思いますのでね、うん、
はい、
ぜひ来週のこのコーナーもお楽しみに。出会いは運命に変わる恋愛相談コーナーでした。
さあ続いてはこちらのコーナー、筋肉は自信に変わる今週のパンプアップ、ヒーローズワークアウト、パーソナルトレーナー高田博之がお届けいたします。さあこのコーナーではパーソナルトレーナー私高田博之がワークアウトにまつわる質問にお答えします。ワークアウト初心者や人生で一度もワークアウトをしたことがない方でも聞いて分かりやすい内容にしますので、ぜひ 違和感にまつわる質問や相談をメールやツイキャスで送りください。よろしくお願いいたします。はい、
ということで、
ということで、じゃあではメールですね。
はい、先週あなたがアドバイスしたんだっけ。
アドバイスしたメールをいただいて、いただいたので、まあ、ここでね読ませていただきたいと思います。
あれかな、胸のワークアウト。
そうですね、胸のワークアウト、そうですね、胸のワークアウトをしてるんですけど、実際ダンベル、職場にもバーベルがないのでダンベルを使ってやっていますと。
バーベルって、うん、女性とかに聞きたい人いると思うんで、バーベルって
バーベルはこう長い棒みたいなやつですね。
棒だよね、重たい棒。あれで20キロ、
あれで20キロあります。
バーベルが職場のジムにはないので、
ないのでダンベルでやる方法、固定式を何キロ何キロ、5キロとか3キロとか、そうそうそう、片手片手持てるダンベルが職場にあると、
うん、
でそのダンベルで胸のワークアウト、要は筋トレですね。
いい職場だね。
いい職場ですね、うん、やってるんですけど、後半やってるにつれて、胸の筋肉じゃなくて三頭筋、要は腕の外側の筋肉、はい、外側の筋肉、 裏側って言ったらいいかな、腕の、
うん、
裏側の筋肉の方が疲れてしまって、バーベル、ダンベルを持ち上げることができなくなってしまってると、
はい、
これって効き方が悪いのかフォームが悪いのかっていうことについてのアドバイスをさせていただいたところ、
ところ、はい、
初めての筋肉痛が来たと。今まで筋肉痛が来たことがあったと。ベンチプレス、いや胸のワークアウト、筋トレしてるときに胸の、要は何だろう、真ん中の部分の筋肉痛はよく来たんですけど、今回教えてもらったのは上の筋肉、
はいはい、
うん、要は鎖骨に近い部分の筋肉、
胸の上部、うん、
上部ですね。ここに聞いたのが、初めて聞いた筋肉痛だったので驚き、びっくりですっていう風に来てたんですね。
よかったね、は
い、なのでちゃんと筋肉を効かす、切れる筋肉を動かしてるっていう、脳とのコネクトができてるなっていう感じだったので、うん、これからも続けてくださいねっていう風にアドバイスを送っておきました。
素晴らしい、
はい、いや、よかったです。
ありがとうございます。
いや、早速成果が出たのでありがとうございます。
しかも実践してくれて伝わった、
ね、はい、
よかったね。
僕の大学の頃の友達ですね。
あ、はい、すごい、
はい、ありがとうございます。でまた周りの方々に筋トレとかそういうの、そういうお話に詳しい方がいないので、
うん、
ちょこちょこお手数ですがたくさん迷惑をかけますって言って
たので全然お手数ですがたくさん迷惑かけるって
全然全然それはいいので、
でもいいよね、うん、こうやってなんかあれでしょ、こう県外の方でしょ。そうそうそう、
県外の方のもあります
し、ね、通いたくても今通えないっていう。
そう、逆にですよ、うん、筋トレしててこういうところがちょっと甘いな、なんかこうやってる感覚がなくてよくわからないっていうような質問とかがあったら逆に嬉しいので、
ね、聞いてほしいよね、うん、
聞いてほしいので、
このコーナーでもね、うん、答えたいのでね、
はい、
うん、
はい、ということでですね、
はい、
それでは、
はい、
本日のテーマはこちら、う
ん、こちら、
上腕二頭筋についての、
うん、
話をしていきたいと思います。
上腕二頭筋、
簡単に言います、
はい、
力こぶのことです。
力こぶ、
腕を曲げたときによ
くなんかスタンプ、ね、スタンプで筋肉のマークであるよね、
はい、出ますよね。この上腕二頭筋、要は力こぶの話をしていきたいんですけども、
はい、
こういった質問がありました。上腕二頭筋、腕の筋肉を筋トレしてるんですけども、なかなかこのなんだろう、腕の筋肉筋トレしてる割にはこの力こぶが森って、山なり、山なりの森
森
森っていうなんか山なりのこの筋肉がなかなか出し切れてない、はい、出ないんですけど、どうやったら出ますかっていうのがあったんですね。で、
力こぶを出したい、
力こぶを出したい、
綺麗
なくっきり綺麗な丸みの
あるの、あるのやり方、
やり方があるんですよ、はい、でおそらく考えられる原因としては、このまた細かいんですけど、うん、この上腕二頭筋っていう筋肉の力こぶの中でも前の部分、真ん中の部分、上の部分ってあるんですよ、下、真ん中、上っていう
力こぶに、
力こぶにあるんですよ。
そうでしょ、
あるんです。
一個じゃないの、
一個なんですけど、要は力の入れ方ですね、鍛え方によって違うっていう。
は、
うん、さあどういうことか、
どういうことですか、
もうちょっともうちょっと細く言います、
もっと聞きたい、
はい、その前にちょっとここで質問です、
はい、
二頭筋、
二頭筋
ということなので、
うん、
筋肉はいくつあると思いますか。
あ、2、
はい、そうです、2つです。素晴らしい、2つの筋肉からできてます。
そうなんだ、
英語で言うとバイセプスというような言い方します。
嘘、はい、2個でできてんの。
そう、2個ってこと、なので上腕二頭筋という言い方しましたね。
知らない。
さあさらに突っ込んでいくと、
はい、
二頭筋、2つの筋肉なんですけども、腕の内側、胸に近い側ですね、胸の内側のことを短頭と言います。短い頭、
ま、 なマッスルマンがよく言ってるよ。担当かどうか。
担当と言ってるでしょ。そう、このことです。腕の内側の筋肉、腕の内側の筋肉、胸側の胸に近い側の筋肉ってことです。
胸に近い側の二頭筋、
二頭筋、あの筋肉、
あ筋 肉,
筋肉、これを担当、
担当
で腕の外側の筋肉、これを長頭と言います。長い長い頭、長頭。なので腕っていうのは、腕の筋肉っていうのはまっすぐから見てると、まっすぐ立って正面から見ると、うん、内側にかけて短頭、外側にかけて長頭、この2つの筋肉でできてると。
すごい。
それで上腕二頭筋というふうに言っております。
すごい、はい、
さあじゃあポイントですね。今日の盛り上がった力こぶをボディメイクするには、
はい、
2つポイントがあります、
はい、
まず1つ覚悟です。
自分で英語をかけ
た。やってみた。さあどういうことかと、はい、角度、角度です。
どんな角度ですか。
はい、これですね、難しいんですけど、うん、まず角度といってもどのぐらいの角度かって感じなんですけど、はい、まずまっすぐ立ちます。ま、
はい、
っすぐ立って脇を締め、気をつけして脇を締めた状態で腕を曲げてみてください。
前に前に
前にこう、ま、
前に
そう前に曲げて、 このまま前上にこうの上げ伸ばしすると、
はい、
普通はこういうようなワークアウトなんですけど、
はい、
これだとなかなか力こぶ出ない
んです。あ、そうなんだ、はい、みんなでもこうしてない？
こうしてるんですけど。
あ、意外、はい、
意外ですよね。これを少しですよ、
はい、
外側の方に手を向けてください。外側の方に手を向ける、要は脇をちょっと広くいいイメージで、
腕を
外側に開く、
握り拳を外側に
開く、その状態で下に伸ばしてみてください、はい、でそこから上に上げると、これが本当の角度なんですよ。
そうなんだ。そう、
これがこれのこの違いなんです。
なんかギュッとくる、
ギュッときますよね。
ギュッとくる、
いいですね。
ギュッときた、
いいとこついてますね。このギュッとするところがポイントなので、全然これだけでも違うんですよ、角度。なので
違う、
なかなか力こぶが出ないっていう人は、おそらく脇を締めてこう上げてる、ワークアウトしてる方結構です。これでも間違いではないです。
あ、うん、一応ここでも筋肉はつくの？
つきます。間違いではないです。ただ、うん、この筋肉をきれいに短頭という、要は短いところ、内側のところを捉えるのであれば、もうちょっと開いた状態からすると、開いて伸ばした状態からすると、ちょうど肘のあたりに、
はい、
筋肉、要は腱があるんですよ、ここの方に短頭、要は腕の筋肉がつくスタートのところですね、
スタート、うん、
ここを最初に捉えて、ここからギュッと上に上げてくると、そこから上に筋肉が肩に向けて上に上がってくる担当のところが全部効いてくるので、まずこういうワークアウトが必要。
点滴をする側のなんか、
そう
点滴の注射さすところの関節のところからスタートしてる筋肉で、
そうです、
ピンポイントに効かすことができるんだ。
ピンポイントに効かすことができるので、まずはこのスタートラインを捉えないと、スタートラインを捉えるってことが大事です。あ、ここ力入ってるねっていうのをまず捉えて、なのでそうすると脇を締める、少し開いた方が入りやすいっていうことです。
すごい。
で最後はちょっと時間がないので、はい、あと1個だけ言いますけど、はい、ポイント最後はポイント2つ目は、
はい、
スクイズ、ひねるってことですね。で最後先ほど
スクイズ、
最後先ほどの、はい、先ほどの、はい、ワークアウトするときにこうグーッと肩のところまで腕の方持ってきますよね、曲げて、そう、
はい、
そのときに最後上に来たときに拳握りを少し小指側を自分の方に向けるようにひねってください。そう、これがスクイズ、これがより力が入る、
ひねる、
一番力が出るところです。
え、
力が出るところ、
ちょっとじゃあ外側に手を向けてのスクイズ、
そう、スクイズ、ぐーっと
ぎゅーっとくるよ。
そう、ここまでぎゅーってやって初めて筋肉、
何も持ってないのに、
ここまで初めてぎゅーってやって筋肉に効かせてるってことなので、これをまず ここをポイントがずれてると、なかなか力が出てないので筋肉にコネクトできてないということになるので、
もうなんか効かし方が何十倍も違うみたいな感じ、
何十倍も違いますし、奥がこれは深いんですね。
すごい。
ということで時間、ちょっと時間が足りなかったんですけども、
うん、
上腕二頭筋力こぶを出すには、
はい、ちょっと意識して、
はい、角度とスクイズ、
皆さん、
はい、角度とスクイズ、ひねりですね、これを意識してやってみたら、おのずと力こぶが出てきて、最後のギュッてこのひねりが大事です。そこで筋肉ギュッて、なんていうの、
うん、
ギュッと圧縮することによって一番力が出るので、これで効いてるので、これをやってみてください。
はい、
はい、今週の筋肉のコーナーでした。
すごい。
はい、そのままではエンディングいきましょう。
はい、エンディングです。
はい、す、
今日はね、今日も先週に引き続き2人で放送していきましたが、
はい、
まあ、来週、まあ、ゲストの予定をしておりますが、
はい、
なんせね、今経営者の皆様忙しい、
そうですね、
ということで、はい、まあ、
予定です
ね、
はい、
なので皆さん、はい、ぜひね、 またマジックラブのね、はい、ブログも見てみてくださいね、
はい、
ということで明恵2分の1さんがツイキャスで大人になりにつれて素直になるのが難しくなっちゃってるんですよね。
なるほど、
うん、でもね私もそう30過ぎてから練習した。
そうですね、
練習が必要なので素直になる練習、うん、男性を頼る練習が、うん、やったことない人ほど必要なのでね、うん、ぜひブログも見て試してみてください。
はい、
恋のパンプアップ。この番組は
限界からのトゥモア、オーダーメイドボディメイク、ヒーローズワークアウト、
沖縄最大級縁結びイベントマジックラブ、
株式会社琉球マーメイドの提供でお届けいたしました。皆さん今週もお疲れ様でした。最後駆け足だったんで申し訳ないんですけども、はい、来週またお会いしましょう。 See you next week. バイバイ。